もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
36歳です。
36歳。結婚しています？
はい、結婚しております。
はい、ご主人何歳ですか？
主人は37歳です。37
歳。お子さんは？
3人おります。
3人。上から男の子、女の子教えてくれます？
女の子、男の子、男の子です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
男女関係の相談なんですけれども、
はい、
主人がスナックの従業員の方と不倫をしていて、
はい、いつ頃からですか？
半年ほど前から。
それでどうしてわかったんですか？
3ヶ月前に主人の飲み歩きを主人の方の親戚の方に相談していたら、
はい、
もしかしたら女じゃないのっていうことをを言われて、
はい、
直接主人に聞いてみたら、
はい、
そうだと認めて。
あ、ご主人はあっさりとそうだって認めたんですか？
はい。
それで前から女性関係がいろいろとトラブルがあったんですか？
いえ、そういうことは全くなくて、
はい、
1年ぐらい前から、
はい、
飲み歩きが頻繁になって、で半年前から朝帰りが多くなって、
はい、
そんな話をしていたら、
うん、
それは女じゃないのって言われて、
うん、先ほどあなたはその朝帰りって言いましたけれども、半年前ぐらいから、
はい、
そうするともうすっかり前のご主人とは生活が変わったわけですね。
態度は変わらないんですけれども、
うん、
女性がいるってことが分かってたのが3ヶ月前なんですけど、
うん、
その時はだから俺はどっちも好きだから、
うん、
どっちとも別れる気はない、で向こうにも自分の奥さんの方を愛してるからって伝えてあるからって言って、
うん、そうするとそのスナックの女性っていうのは何歳ぐらいの女性なんですか？
40歳です。
40歳。独身ですね？
既婚者です。
あ、相手も既婚者ですか？
はい。
相手のご主人何も知らないわけ？
はい、知らないですね、
うん、でご主人としてはどっちも好きだから、
はい、
あなたとは別れるつもりはないと。
ないけど、
うん、
向こうの女性が子供が欲しいからって言ってるので、
うん、
子作りしてるって言われてます。
で今の段階では別に妊娠するとはしていないわけですね？
今は妊娠に立てないようです。
うん、あなたから見ると、
はい、
さっき態度は変わらないということをおっしゃったわけだけれども、
はい、
このご主人が今までと違った人に見えるのか、今まで通りのように見えるのか。
見え方としては、
うん、
顔つきから何から違う人には見えます。
そうすると態度は同じって言いましたけれども、
はい、
2人の間の関係は変わったわけですね。
まあその女性が現れてからは体の関係はほぼなくなりました。
うん、お互いの心の交流みたいなのは全く変わったわけでしょ？
私の方は変わらないですけど。
あなたの方は変わらない？ご主人も今まで通り信頼しているってこと？
まあそういう感じな気持ちではいますけど。
うん、それであなたの今日の相談っていうのは
離婚したくないので。
離婚したくないんですね。はい。でご主人も離婚したいとは言ってないんですね？
言っていたんですけど、私もちょっと2日前にちょっと爆発しちゃいまして。
はい。2日前に爆発したとはどういうことですか？
ショッピングセンターに買い物に行って、
はい、
主人がなんか最後の方に人混みが嫌いなもので怒っちゃって、
はい、
どんどん先に行っちゃって、
うん、
で駐車場もなんだかよくわからなくなって置いてかれて、
はいはい、
でまあ駐車場なんで車ぐらいしか止まってないので、そこで大きな声で、
はい、
他の女より私を大事にしてって大きな声で叫んだんですよ。
はい。
そしたら、
うん、
怒っちゃって、
はい、
そこで初めてもう今ので無理だわって、もう次紙持ってきてって、もう一緒にいたくないって、向こうの女と一緒にいたいって言われて、
はい、なるほど。あなたはその態度は変わってないということをさっき言いましたけれども、
はい、
態度は変わってんじゃないですか。もう向こうの女と一緒にいたいというして、あなた方はもう無理だっていうことを言ってるんだから。
そう、2日前に言われたんです。
うん、さっきどっちも好きだと言ったって言いましたけれども、
はい、
まあ、それ分かりますよ。どっちも好きだってご主人が言ったって、あなたの言う気持ちはね、
はい、
そうあってほしいという願いを話してたわけで、全般は、
はい、
全般で言ったのはあなたの心の願いですよね。
あ、はい、
で後半で言ったのが事実ですよね、
はい、
そう解釈していいですね。
そうですね、はい、
それであなたの今日の相談っていうのは、向こうは離婚したいと言っている、あなたは離婚したくない、
はい、
ない、はい、それで離婚しないためにはどうしたらいいですかっていうことですか。
そうですね、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そうだってあっさり白状するのは正直とも言うけれども、
はい、
まあ、開き直りとも取れるし、
はい、
もっと言ってしまうとあなたのと夫との間の関係を象徴しているような気がするんですよ。普通はなかなかそうだよって言えないじゃないですか、
はい、
隠そうとするかもしれないし、そうだっていうならもうちょっと謝りそうなもんだけど、
はい、
なぜかっていうと建前としては夫婦ってのはそういうことしちゃいけないってことになってるわけですよ。当たり前ですよね、
はいはい、
胸張ってそうだって言って、俺はどっちも好きだから離婚はしないと、相手の女性にも妻が好きだと言っているっていうのは、まあ、ちょっとずれてるわけですよ。
はい、
でそういうことを言わせてしまっている関係がきっとあなたと夫との間にあるのかなという気がしてるんですね。
はい。
で、あなたはそうだって言われてその時どういう反応したんですか。
選んでくださいって言ったんですけど。
怒らないで。
その時は冷静でした。
で、そしたら
選べないって。
それがさっきの話。
はい、そうです。好きになっちゃったからもうどうしようもないって。
で、そう言われてあなたはどうしたんですか。
とにかく私は戻ってきてもらえるように頑張りますって伝えたんですけど。
戻ってきてもらえるように頑張りますって、まあ、それがさっき言ったあなたと彼との関係性のような気がするんだけど
、はい、
本当はあなたがいい加減にしなさいよって怒っても良さそうなシチュエーションでしょ。
はい。
で、それがいやどっちも好きだって言われて、じゃあ私が戻ってきてもらえるように頑張りますっていうのは、分かりやすく言うとなんでそうなるのって話なんですよ。そこでこういい加減にしてよというふうには反応はできなかったですか。
いや、相談してた親戚の方と話してて、うん、もしそういう女がいるとかそういう原因は、まあ、自分にもあるはずだからっていう話を聞いてたので、
うんうん、
だから私が悪かったと思うってまず言って、何かいるんでしょっていう
話がそこから始まってたんだ。
そうなんですね。
なるほど。もちろんね、不倫だ浮気だっていう時に、まあ夫でも妻でもいいんだけど、された方に原因がある場合だって、はい、それはありますよ。100% とは言わないまでも、幾分かの、はい。だけど、やっちゃいけないことをやっちゃったら、いくら原因が相手にもある、それは普通何割かはあるんだろうけど、
はい、
でも私が悪いのかもしれないって言って、俺は不倫はやめないって言って、じゃあ私がやめてもらえるように頑張りますって、そういう話じゃないですよね。
はい。
でもそう言えないんだよね。
離婚って言われるのが嫌だったので、
うんうん、
まあ、子供もいたので、
うん、
だからどうにかちょっと時間が経てばこれが明るみになったことで少し考えてくれて決めてくれるかなと思って、
うんうん、
ちょっとしたらまた聞くって言って、まあ、一旦終わったんですけど、
う
ん、
それはまあ一つの考え方展開あっていいと思うのね、
はい、
そこで向こうが反省して申しませんって言ってくれれば出たしめでたしなんだけど、
はい、
まあ、残念ながら3ヶ月経って逆の方向行っちゃってると。
はい、
でそこの選択はまあいろいろあったと思うんだけれども、
はい、
あなたは平たく言ってしまうと、
はい、
夫に舐められちゃってるわけですよ、
はい、
戻るにしても戻らないにしてもあなたがやっぱり心決めないと、
はい、
戻るってことはないような気がするのね、
はい、
で心決めるためには今あなたはお仕事はできてないのかな。
今はしてないですね。
でやっぱりその離婚ってことになると生活を支えなきゃいけないから、
はい、
もし離婚になったら養育費はちゃんともらわなきゃいけないし、
はい、
離婚届持ってこいってその後どうなるかって考えてないわけですよ、
はい、
で離婚して向こうに旦那がいるのにそれからどうするのって話ですよね、
はい、
それも考えてない、
はい、
であなたはそういうことをちゃんと考えて、こんなバカなこと言うやつだけど、 一回許してやろう、やり直したいと思うんだったら、そこまで最悪そういうこともある。その時は自分はどうやって生活を立てていくか、
はい、
冷静に考えてね、
はい、
ちょっと対応を変えないと、あなたのご相談のどうしたらうまくいくだろうかっていういい方にはいかないような気がする。なんか逆説的だけどね、
はい、
別れることを考えてうまくいくって言ってるみたいでおかしいんだけど、
はい、
でもそこを見透かされちゃってるわけじゃない、
はい、
そういう覚悟は相手にはないなと思ってるから好き勝手言ってるわけで、
はい、
あなたはその相手の女性に慰謝料請求だって今すぐできるし、
はい、
向こうの夫はあなたの旦那さんに慰謝料請求できるわけですよ、法律的には、
はい、
そういうことも全然頭にないですよね。
一応私が伝えてはいるんですけど、
うん、
訴えられたら終わりだよって。
終わりだよね、
はい、
あなたが訴えたらすぐバレちゃうよね、
はい、
だからどうも自分のやってること全然分かってないみたいだから、
はい、
それで本当に心が向こうに行っちゃって、
はい、
とにかくその女性が好きでなんだって言われちゃったら、はい、これはまあね、男と女の話でそういうこともあるから、
はい、
残念な結果になっちゃうけど、
はい、
そこであなたが心を決めた方がうまくいく展開もありうるんじゃないのかなと、
はい、
思いました、
はい。
今酒井誠先生にね、
はい、
現実の厳しさのあなたを教えていただいたと思いますけれども、
はい、
あなたはご主人にちょっと言葉きついけど虐待を許すのはなんでこういうことを許してんだと思う？
主人のことが好きだし、
うん、
今は、
うん、
きっと何か主人はなんか夢を見ていて戻ってくるんじゃないかと思ってるから。
そう思うでしょうね、はい、ご主人戻ってくる、
はい、
だからそういうふうにあなたは現実を絶対に認めないんですよね、辛すぎて、
はいはい、
あなたが自分が現実を絶対認めないっていうのも分かる、
はい、
現実はもう違うってことは分かってるわけでしょ、もうご主人帰ってこないってもう分かってるわけでしょ、
はい、
だから現実否認なんだけれども、
はい、
なぜあなたはこんなひどい扱いを許しているのかっていうことを聞いてるんです。
なんでしょうか自分でも分からないですね。
それはあなたのすごい自己蔑視なんですよ。
はい、
自分で自分を軽蔑しているってこと。
はい、
ご主人は戻ってこない、それは本当は知ってますね。
はい、
よく言った、はい、と
そんな気はしてました。
そんな気はしてた。
はい、
ずっとあなた自分で自分を軽蔑しながら生きてきたから、
はい、
ご主人のこのひどい扱いを受け入れたんです。
ああ、
私を大事にしてっていうのはあなたの叫びだよね。
はい、
そしたらこれからずっと人に大事にしてもらうように行動したらどうですか？
ああ、
ご主人はしないですよ、はい、あなたは。
そうですね。
いや、あなただんだんとその素直に本当のことを言い出しましたよ本当にね、
はい、
現実否認してると、
はい、
もうどんどん人生行き詰まっていくだけ。世の中人生行き詰まった人いっぱいいます。
はい、
みんな現実否認。あなたちゃんとご主人が虐待を許したのは、
はい、
自分を大事にしない、
はい、
自分の自己蔑視だと、
はい、
でこれから私を大事にして、それがあなたの本当の叫びでしょ。
はい、
あなたを大切にしてくれる人と一緒にこの人生を生きていく。
はい、わかりました。
36歳まだ長いです。すごくいい人生が待ってるはずです。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。虐待を許す、自己蔑視の特徴の一つです。